お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学第二外科臨床講師であります中山守康先生をお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、先生、今日はどういったお話を。
今日はですね、はい、足の動脈硬化という病気について喋りたいと思います。
はい、よろしくお願いします。先生、足の動脈硬化というと、
ですね、はい、まずですね、この動脈硬化なんですけど、うん、例えばこう動脈が硬化するっていうと、なんか動脈が硬くなってですね、
はい、
なんかこう丈夫になったイメージがしますよね。
そうですね。
ね、でもそういうわけじゃなくてですね、この動脈硬化っていうのは動脈の壁とかですね、その内側にこう油が溜まって、
はい、
狭くなったり、
はい、
あるいは詰まったりする病気ですね。
はい、
あと一個あってですね、動脈がこう硬くなるので、なんていうかな、男性、こう柔らかさがちょっとなくなるので、
柔軟性がなくなる。
はい、それで動脈のこう圧の、血圧ですね、内からの血圧に負けて、はい、コブを作る場合があります。
うん、
で、今回は、まあ、このコブはちょっと置いといて、
はい、
この動脈の硬化ですね、すなわちこの動脈が狭くなる、あるいはこう詰まってしまう。もうそういうことについてちょっと喋りたいと思います。
はい。その動脈が硬くなる、詰まる、狭くなるということで起きる、まあ、病気っていうのはどういうものがあるんですか？
ありがとうございます、はい。ちょっと導入としてはとてもいい導入だと思います。ですね、この動脈っていうのは、
はい、
まあ、皆さん、例えば手のですね、こう、うん、手首の付け根を触ると、
はい、
手首を触るとですね、ドッキンドッキンしてます。
脈打ちますね。
そうですね、はい。これが動脈なんですよ。で、この動脈っていうのはこう全身にですね、酸素とか栄養を送ってるので、
はい、
足だけにあるわけじゃなくてですね、
うん、
実は頭、
はい、
頭にも動脈が当然あります。
はい、
であと心臓にもこう動脈があって、
はい、
で至るところにこう動脈が張り巡らされてるということですね。
はい、
でこの動脈硬化なんですが、血管が狭くなるってことなんですけど、まあ、みんながこう、まあ、成人病ですね。例えばこう高血圧があったり、糖尿病があったり、あとタバコを吸ってる方だったりですね、あと運動不足があったり、もっと他にもいろいろこう原因があるんですけど、そういった危険因子、まあこういうことをしていると、普通の人よりも早く動脈硬化、血管が詰まったり、狭くなったりしてしまうということですね。
はい、
うん、で、足にそういう動脈硬化が来ると、例えば、歩いてたら足が痛くなったり、
うん、
で、もっともっと動脈硬化が進んで、血管が狭くなったり詰まったりすると、あとはじっとしてても足が痛い、
はい、
痺れる、
はい。
で、ちっちゃい傷ですね、爪を切った時に、ちっちゃい傷ができた時に、うん、この傷がですね、治らなくて、
うん、
ちっちゃい傷がだんだんこう大きくなっていって、潰瘍になったり、壊疽してしまうと、
うん。
そういった症状が、この足の動脈硬化の場合には起きてしまいます。
ほう。先生、その全身に動脈があるじゃないですか。うん、そして、で、まあ、足に動脈硬化ができると、そういった、疲れやすくなるとか。
そうですね。足の場合はそうなんですよね。
痛くなるとか。
はい、で、さっき言ったように、動脈は全身にありますので、うん、例えばこれが頭の血管に、
うん、
動脈硬化ができてですね、
はい、
頭の血管が詰まっちゃうと、脳梗塞になっちゃいます。
うんうん、
例えば手の動きが悪くなったり、
はい、
半分動かなくなったりですね、うん、あと家族の顔が分からなくなったり、
うん、
もう大変なことになってしまう。
で、
あと心臓にですね、こういった動脈硬化が起こると、いわゆる狭心症、狭心症というのは心臓の心臓に行っている血管が狭くなる病気なんですけど、うん、
はい、
その心臓に酸素や栄養が足りなくなってですね、動いた時に胸がきつくなってしまう、それが狭くなった場合で、うん、心臓の血管が詰まってしまった場合には、いわゆる心筋梗塞と言って、
はい、
心臓の筋肉の一部が動かなくなって、うん、人によっては突然死する場合もある、
うん、
という怖い病気です、
はい。そしてそれが足に来たら足が痛くなったり、その何ちょ小さい傷が エソ治らなくなってエソしてしまう。
そうですね。
エソっていうのは腐れてしまうということだと思うんですけど、はい、先生ね、この動脈硬化が起こりやすい順序ってあるんですか？
あ、起こりやすい。
例えば、うん、足がそういう風になったら心臓ももうすぐだぞとか。
あ、これもまたいい質問ですね。助かります。足に動脈硬化来た人がいて、それを100人いたとします。
はい。
で、その人たちを多分手術の前にいろいろこう調べてみると、うん、大体半数の人はですね、
はい、
心臓の血管も狭くなってる。
は
い、
うん、
これは例えば手術しないといけないから、心臓の手術をしないといけないぐらい狭くなってる場合もあるし、
はい、
まあお薬で済む場合もあります。
うんうん、
で、あと頭の血管の方も調べてみると、はい、100人いたら20人くらいは、
はい、
頭の血管、例えば首の血管、頭に向かってる血管ですね、
はい、
首の血管が狭くなっている。もうこれも手術も必要な人もいれば、
はい、
あるいはまあお薬で済む場合もあります。はい、だから足にこう動脈硬化がある人はですね、
はい、
全身に動脈硬化が来ている可能性がある。
例えば、考えていい。
例えば足が歩いて足が痛い人は、
はい、
実は何かね、隠れた、例えば心臓の病気とか、
はい、
頭の病気も持っているという可能性がかなり高いと思います。
なるほど。
宝くじなんてね、
はい、
全然当たらないんですけど、僕もね、例えばこう、50% 持ってるよって言われたら、
うんうん、
足が痛い人は心臓の病気持ってる可能性が 50% って言われたらかなり高いですよね。
高いですね。
で、頭の病気持ってる可能性が 20% って言われたらかなり高いですよ
ね。それでも高いですね。
だから、うん、足が痛い人はですね、しっかり調べないといけません、はい。
これね、先生、足が痛いって結構な人が、その動脈硬化のせいではなくて、例えば自分の運動不足だったりとか。
ああ、またいい質問ですね。
いろんな疲労が溜まってるんだなとか、カルシウム不足かなとか。
そうですね。
いろんな他の原因で、
うん、
自分を納得させて、ちょっと休めば治るからっていうところで、こう、大事を取らない人が多いんじゃないですか。
まあそうですね。で、足がで歩いてですね、
はい、
足がこう痛いということは、
うん、
確かに腰から来る場合もあります。
例え
ば腰痛があって、
はい、
で、歩くと足が痛いと。ね、実際この、うん、腰の病気と動脈硬化を合併している人も、だいたい、75% ぐらい。
あ、
結構な、
ね、
確率でいるので、
ね、
いるので、
はい、
単に足が痛いから、
うん、
ほら、心臓も悪いかもしれないよっていうわけではないと思うんですよね。うんうんうん、
はい。はい、
まあ一番はですね、歩いてですね、
はい、
どのあたりが痛くなってくるか、
うん、
動脈硬化の場合には、
はい、
だ
い
た
い
足のふくらはぎですね。
あ、ふくらはぎ。
はいはい。
うん、
一番遠いところの心臓から一番遠いところ、遠いところの筋肉ですね。一番こう酸素を使うところって言ったらふくらはぎなんですよね。
そうですね。確かにそうですね。
ね、離れてますよね。はい、でこの部分が痛い人はやっぱ考えないといけないです。
うん、
であとは足が冷たくなってたりですね。
ええ、
で足の甲ってわかります？手のひらじゃなくて、
はい、
足の甲ですね、はい。ここのちょうど真ん中くらいに足の動脈が触れるんですよ。
は
い、後でもお家でやったらいいと思うんですけど、例えばここの脈が弱くなってるとかですね。
はい、でここが痛くなる人
ですね。いや、痛くなるじゃなくて脈が弱くなる。
弱くなる。
あるいは足が冷たいとかですね。うん、でそういう人はやっぱり動脈硬化の場合が高いです。可能性が高い。
高い。
で腰の場合はですね、
うん、
腰実はですね、腰腰椎っていうのがあるんですけど、
はい、
この骨とですね、
うん、
骨の隙間から、
はい、
足に向かう神経が出てくるんですよ。
うん、
で、年を取ると、
はい、
骨の隙間が狭くなってしまいます。
はい、
で、狭くなると、こう神経のね、出口が狭くなるので、
圧迫して
痺れたりするわけ、
は
い。で、この出てくる隙間っていうのは、前かがみになると隙間がちょっと大きくなるんですよ。前かがみになると。うん、
はい。ね、じゃあ余裕ができる。
そうですね。で、ただ、例えば、仰向けになって寝ちゃうと、隙間が減るので、
なるほど。
だから寝ているときに、
はい、
もうですね、
はい、
足が痺れる。
はい、
大体、お尻から大体ね、大体部、膝上のこの外側が痺れる。
はい、太ももの外側が痺れる。
という場合には、うん、腰の病気の可能性の方が高いです。
なるほど。
寝てても痺れるは、
うん、
大抵は、まあ、腰の病気で。
うん、
歩いて、決まって、このぐらい歩いたら足が痛くなる。っていうんであれば、やっぱり動脈硬化でですね、
うん、
血の流れが悪くなって痛くなってるっていう場合が多いですね。
先生、夜寝るときに足をつるっていう人がいるじゃないですか。
あ、はいはい。
そういう人はどうですか？
足がつるのはですね、
はい、
これいろいろ原因があるんですよ。
はい。
今言った動脈の場合、
はい、
あと腰の場合、
はい、
あと、まあ今日は話しませんけど、はい、あの静脈瘤の場合、
はい、
あと運動不足で、
はい、
あのあまりこう代謝がですね、
はい、
この足のこのつるところがありますよね、
うん、
そこの循環がうまくいかない、
うん、
例えば流れが悪くても、
うん、
あのつる場合もあるし、
はい、
この出ていくですね、
はい、
静脈っていうんですかね、運動することで、あの自分で自分の足をマッサージしてる、
うん、
要するに循環を良くしているのと一緒なので、
うん、
ずっと座りっぱなしの人とかはですね、うん、そこの循環が悪くなっているんです、
うん、はい、
まあ、老廃物とか溜まって。まあ、実際、まあ、こういう人たちがですね、うん、歩いて、足が痛いって言った人が、まあ、病院に来るとですね、まあ、僕たちは、あの、全身に病気がないかな、ということで、まずはお話聞きます。何やか。あ、何か隠れた病気ないかな。例えば、高血圧ないかなとか、糖尿病ないかなとか、運動不足がないかなとか、そういう問診をして、で、あとは、あの、診察ですね。
はい。
例えば、首のところで、の血管の音を聞いたりします。さっき言ったようなあの動脈は全身にあるので、
はい、
あの足だけ見て、うん、はい終わりじゃないんですよね、
はいはい。
もしかしたら首の血管が狭くなってるかもしれないので、うん、
はい、
そこを聴診器で音を聞くんです。
はい、なるほど。
狭いとですね、
ええ、
ザーザーって聞こえます。まあ、例えば例で言うと、うん、ただ窓がありますよね、
はい。
窓を大きく開けると、
うん、
涼しい風が入ってきます。
そうですね。
まあ気持ちいいですよね。
そうですね。
だけど窓をですね、ちょっとだけ、ほんの2センチくらい開けたらですね、
うん、
なんかヒューって隙間風の音がします。
しますね、音が。
はい。だから物がですね、
はい、
物、風でもいいし、血液でもいいんですけど、はい、狭いところを通るときには、なんか音が出るんですよ。
なるほど、わかります。
わかりやすい先生。
わかります。はい。
なので、例えば首の血管も狭いときには、うん、あの、耳当てだったら聞こえないかもしれませんけど、うん、聴診器だと聞こえるんですよ、その狭い音が。うん、
はい。
でそういうものとか、あと心臓でも、うん、あの硬くなってたら音が聞こえたりとかですね、
うんうん、
足の場合も、うん、あの狭くなってたら狭いところで音が聞こえたりします、うん、で次にあとは脈ですね、
うん、
足を触って、
はい、
あの脈が落ちてないかなと、うん、4箇所ぐらい触れるんですよ足の脈って。
どこですか先生。
ですね、
はい、
ここですね、足の付け根、
付け根、
膝の裏、
はい、
でさっき言ったあの足の甲、
足の甲
で、あとくるぶしの内くるぶしの後ろ側、
内くるぶしの後ろ側
が触れるんですよね、
はい、
でそういったところで脈触ってですね、大体当たりをつけます。まず脈が全部触れたら、
はい、
この人はまあ動脈硬化の可能性は低いです。
そうですよね、
はい、
流れてるのが分かるということですかね。流れ圧がですね、
はい、だけど例えばあの足の付け根は OK、
はい、
よく触れる、
はい、
膝の裏で触ったら、
うん、
脈がよく触れない、
うん、
ということはどういうことだと思います。
これは脈が触れないっていうことは、
はいはいはい
はいはいはい、ちょっと考えますよ、あのこの柔軟性がないから打てないんじゃないですか。
ですね、
血管の、
途中にですね、
はい、
脈っていうのはこう心臓からの心臓の拍動が伝わってるわけですよね。
ですよね。
ってことは、あの、脈をよく触れるってことは、うん、あの、心臓からその血管までは狭いところがないってことなんですよ。
あの、スムーズに、
心臓が
触れていくってことです。
そうそう、心臓がここでドッキンって
くる、うん。
そのドッキンがこの脈として触れる。
はいはい、
その間には狭いところがない。
は
ぁ。ですよね。多分そこをですね、
はい、
手術の時に切ったら、ビュッてこう血液が出ると思います。勢いよく。
わお。
だけど脈が弱いとか触れない、
うん、
下の方に行ってですね、
うん、
触れなくなったら、その触れるところから触れないところの間に狭いところ、あるいはあの詰まってるところがある。で、そういうところで自分たちはこう大体当たりを、当たりっていうかな、この辺に病気がありそうだなって、はい、あの、感じが、あの、そういう感じで診察していきます。
はい、
でも実際はですね、この治療するときに、うん、こういった感じでは治療できないんですよ。ちゃんと値を調べないといけない。
そうですね。
はい、例えば、あの、手の血圧が100あります。
はい。
で、足の血圧が100あります。
はい。
まあ、ちょうどいいですねってことになるんですけど、
はい。
だ手の血圧が100あって、
はい。
足の血圧が50、半分。
はい。
半分ではかなり落ちてますね。
うん。
で、もっと下がってきたら、もっと悪くなってますねって。そういうふうに、何か指標がないといけないわけ。
はい、はい、はい。
で、そういうことで、あの、足の血圧を測るようにして、これがいいくらいの値であれば、あ、大丈夫。下がってきたら、あ、動脈硬化は徐々に進んできたねっていうことが、数字でもわかるようになってます。
はい。
数字ではね。
数字で。
あとは、あの、画像ですね。
うん。
あの、実際に、難しい話ですけど、あの、CT 検査とかね、
はい、
エコー検査して、
はい、
それで、あの、狭いところがどこにあるって場所をですね、突き止める。
うん。うん、
突き止める。
突き止める。
突き止めて、治療が必要であれば、治療をすると。ふうにいきます。
先生、その治療方法はどういったものがあるんですか、そしたら。
いいですね。
はい。
で、一応言いたいことはもう一つあってですね。
はい、はい、お願いします。
いいですか、
はい。
この、治療ですね。
はい。
治療する、どういう人がじゃあ治療するのか。
そうですね。はい。
ね。
うん、
いいですか、
はい。
それを喋って。
どうぞ。
治療するのはですね、簡単に言うとですね、困ってる人が治療します。
痛くて困ってる。歩行にも困ってる。
あ、いいですね。例えば、うん、100メートル歩いて痛い。
うん。
例えばこれが30歳、40歳の男性とかであればね、仕事もバリバリしないといけないから、うん、100メートル歩いて痛いんだったらね、とても困ってますよね。
そうですね。仕事になりませんもんね。
そうですよね。
はい。
でも、これが例えば95歳の人がですね、100メートル歩いたら足がだるくなって、
はい、
2分休んだらまた歩けるさーって、いう場合にはですね、本当にこういう人たちまで治療していいのかどうか。
なるほど。
ということになります。
はい。
だから、困ってたら治療する。うん、この歩いて痛い人はね。
はい。
だけど、海洋とかですね、
うん、
エソの人。
はい、そうですね。
ちっちゃい海洋、うん。ちっちゃい海洋の人って、大体こう指がこう、2、3センチの海洋の人もいるんですけど、一気にこういう海洋にはならないんですよ。
先生、海洋ってもう一回、海洋はどういう意味ですか？
ですね、例えば、転んだ時に皮が剥げますよね。
はい。はい、
で、かさぶたができますよね。
はい、
で、ああいうかさぶたも含めてですね。
それを海洋って。
そうです。あと、ちょっと剥いた時にちょっと汁が出たりとか、
ね。出ますね。はい。
もう、ああいう感じのがもう海洋です。
海洋。はい。わかりました。はい。
ね、で、その、潰瘍ができた人も、
はい、
最初はですね、血の流れが悪くなって、うん、一気にね、大きな潰瘍ができるわけじゃないわけ。う
ん、それですよね。
ちっちゃい傷ができて、
うん、
それが治る、ちっちゃい傷さえ治らなくて大きくなっていくんです。
うん、
で、ああいう人たちは当然困ってる。
はい、
痛いので、
そうですね。
そういう人たちはね、やっぱ手術とかですね、風船治療とか、うん、治療してあげないといけません。
先生、その、ここが潰瘍で、エソになりかけていてという人たちは、そこを切るだけじゃなくて、大元のその部分なんですよね。
いいですね。とってもね、質問が。例えばですね、若い人で、
はい、
例えば足が傷ができて腐って、
うん、
もうこの腐ったところを切らないといけないさって、なると思うんですけど、
はい、
こういう動脈硬化の人はですね、
はい、
足を切っちゃうと、
はい、
治らないです。よく考えてみたらわかるんですけど、
はい、
その最初にちっちゃい傷ができるわけですよ。
はい、
で、それが治らないから大きくなったわけ。
はい、
で、そういった指をですね、
はい、
何もしないで、
はい、
じゃあこれいらないから切りましょうと、痛いから切りましょうって言っても、
はい、
新しい傷ができるだけで、治らないんですよ。
そうですよね。大元が。
そうそう。だから大切なのは、さっき調べたですね、
はい、
こっちが狭くなってるよ。
はい、
っていうの分かってますよね、調べてね。
はい、そうですよね、
うん。そういったところを風船で広げたり、
はいはい、
で、風船で広げられない場合には、バイパス治療。
はい、
バイパス治療ですね。新しい血管を作ってあげる、
うん。はい、はい。
バイパスよくありますよね、この辺にもバイパス。
それは、車のね、
そうそう
大きな道路。
そうそう、だからどこの道が渋滞してるから、新しい道を作るのがバイパスなんですよ。
はい。
なので、
うん、
この血管の手術の場合も、新しい道を作ってあげる。
は
い、新しい道を作ってあげる。
うん、
ね、上でしっかり流れてるところにつないで、
うん、
で、下も空いてるところにつないで、うん、上の高い血圧、高い圧が下に伝わるようにして、
うん、
しっかり流すと、
はい、
で。そうすることで、傷が治っていく。
うーん、
だから、
はい、
言いたいのは、やっぱり傷がある人、潰瘍がある人、
うん、
エソの人は、やっぱり何らかの、これ血行再建というんですけど、
はい、
血流を良くする手術をしてあげないと、
うん、
治らない。
治らない。
治らないです。で、あと、
はい、
歩いて足が痛かった、
うん、
人は、
はい、
手術する人しない人もいるんですよね。
うん、はい。そうですよね。うん、高齢の方は。
別に高齢の方でも困ってたらまたやりますけど。
うんうんうん、
で、ただですね。
はい。
例えばこう、100歳のね、
うん、
沖縄の人、元気な人多いですよね。
もう両極端ですけれどもね。
はい、そうそうですね。例えば、はい、例えばですね、こんなことやっちゃいけませんけど、
はい、
例えば100歳の人をですね、
は
い、100人ぐらい連れてきてね、
うん、
みんなこう足の検査したとします。
はい。
ね。
はい。
そしたら多分ですね、半分くらい足の血管詰まってるんじゃないかなと思います。
はい。これは、加齢ですか？
多分加齢だと思いますけど。
原因は加齢。
はい。
はい、
だけど、
はい、
そのおじいちゃんたちはね、元気に歩いてます。
歩いてます。
歩いてる人たちを、
はい、
元気に歩いてる人たちを連れてきて調べたら、うん、やっぱあちこちこう詰まってると思います。うん、
でも、
歩いてます。
歩いてる。
なんでかというとですね、
はい、
このゆっくりゆっくり詰まる人がいるんですよ。
はい。
ゆっくり詰まって、かつしっかり歩いて運動してる方。うん。というのは、ゆっくり詰まる時にですね、はい、周りの血管がですね、
はい、
こう、つながっていくんですよね。
あ、先生、血管って、うん、増えていくんですか、ね、運動によって。
まあ、血管はいろんな枝があります。どこ切っても血が出ますよね。
そうですね。
ということは、いろんなところに、ね、血管が張り巡らされているわけです。
ですよね。はい、
例えば、58号線で大事故が起こったとしますよね。うん、はい。そしたらもう完全にもう、車が流れないかと言うとそうじゃなくて、
ね、抜け道がありますね。
そう、脇道に入って、ね、筋から入ってね、で、反対がちょっと離れたところで、また本線に、
戻ると。
ごっぱちに合流して、また流れていきますよね。うんうん、あれと一緒で、血管もある部分が、こう狭くなったり、
はい、
詰まったり、
はい、
したらもうあそこから下全部足が腐っちゃうかと、そうじゃなくて、この上の枝とですね、
はい、
で、下の枝が、どっかで繋がってるんですよ。
はい、これは自然に体がそう作ってくれるんですか？
そうそうです。この毛細血管なり、ちょっと大きい血管がこう繋がってるので、ゆっくりゆっくり詰まって、
はい、
かつ、こう動くことで、この刺激してるとですね、
はい、
時々足が痛くなるぐらい歩いてる、しっかり歩いてる方は、こういった血管がですね、繋がって、割と太くなってくるんですよ。そうなると、
はい、
血管が詰まってもですね、はい、症状がない人もいます。
じゃあ別に大事
そうですね。
いいんだということですね。
別に詰まってるから、手術するっていうのはなしなんですよ。
なるほど。
わかります？
はい。
じゃあ、検診とかで来て、血管調べたら詰まってる。
うん。
だけど、この人は困ってない。
困ってない。
困ってないですよ。はい。困ってない人には、治療しちゃいけないんですよ。
は
い、だから、血液をサラサラにする薬とかね、飲み薬くらいだったらやっていいんですけど、
はいはい、
ちょっと狭いところがあるから、風船で広げましょうとかね、
うん、
それはもうやりすぎなんです。
なるほど、そうなんですね。
やると、かえって、その刺激で血管が詰まっちゃったりすることもあるので、ちゃんとした、専門家に見てもらってですね、詰まってるから配置をしましょうというね、短絡的にこう、簡単に考えて、治療しちゃいけない。
じゃあ見極めも大切なんですね、先生。じゃあ、
そうですね。そうですね。ただ、自分はこう、例えばですね、自分はっていうのは、もう自分じゃないですよ。他の先生が、自分はこのどんな血管でもね、風船治療で広げられるからと言ってですね、調べたら、心臓のカテーテル検査して、ついでに足を調べたら、足が狭いところあったから、広げておきましょうね、とか、そういう簡単にですね、困ってもない人を広げちゃいけないってことですね。広げると、広げたところが刺激、その広げた刺激でね、かえって詰まっちゃって、枝も詰まって、かえって足が痛くなるとか、そういうこともあるので、きちんとした専門家にね、見てもらうことが大切だ。
大切だということですね。
はい。今日一番言いたいところそこじゃないですかね、僕は。
ああ、そうですね。本当そうですね。
だから血管が詰まってもですね、歩いてる100歳はたくさんいるんですよ。なので、しっかりと歩くということですね。
はい。普段から。
普段からしっかり歩くと。
はい。
よくありますよね。なんか1キロ減らす。
僕もあれだ。ありますね。
僕は体型的には僕ちょっと合致してないんですけど、賛成ですね、とても。
本当。そうですね。いや、
しっかり歩きましょう、ということにはですね。
ね、
う
ん。テレビでもコマーシャルがおかしいんですよね。もう本当に沖縄の人なかなか歩かないので、ぜひ歩いて、はい、で、しっかり例えば変な足の痛みがあったら、ちゃんと専門医に見てもらう。
そうそう
ただ、そこで、本当に治療が必要なのか、必要じゃないのかっていうのはちゃんと、ちゃんとアドバイスしてくださるところにっていうところが。
そうですね。まあ、総合病院であればですね、まあ、血管外科があるところ、あと、まあ、しっかりと循環器内科、整形外科ですね。まあ、そういったところがある総合病院であれば、
はい、
まず間違いはないかなと思います。
はい、じゃあ先生も時間も、もうあっという間なんですよ。最後に何か一言ございますか？
ですね、本当に、はい、僕の前の先生も言ってた、前の先生が僕の先輩方も言ってるんですけど、はい、やっぱりですね、何歳もですね、年を取ってもですね、自分の足でですね、しっかり歩くと。
はい。
ね、車椅子、
そうですね、本当に。
ね、
うん、
まあ、最終的には僕もそうなっちゃうかもしれませんけど、でも自分の足で歩ける限りはですね、はい、しっかりと歩いて、好きな時に好きなところに歩いていけるように、普段からしっかり歩いてほしいと、そう思っています。
はい。ありがとうございました。はい、本日は琉球大学第二外科の臨床講師であります、中山守康先生をお招きして、こちらね、 動脈硬化、足の動脈硬化についてお話を伺いました、はい。今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
リノアシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@giwanciti-fm.com。ファックス番号は、098-943-5782 まで、お待ちしています。
Der Ferne rauschen des heiligen Sturms.